なぜだか分かりません。この五節にもこう書かれてあります。主があなた方のただ中で不思議を行われるか。不思議なんですね。場合によってはなんでこんな時にこのタイミングに、しかし帰ってそうしたこと本当に不思議だね。神様そのことを行ってくださいます。30年前、阪神淡路大震災が起こりました。非常に大変な、非常に困難な状況に陥りました、まあ、それがもちろんあったから良かったとは言いませんが、しかしそのような困難が転換点となって、まあ、建築基準法が改正され、また耐震のいろんな基準が築き上げられていて、後々に役に立った。またこの年がボランティア元年と呼ばれるようになって、いろいろなサポート、そうした働きが起こされていった。本当に不思議だなと、そうしたことが起こされるんだな。そしてそのような道が開かれていくときに、神様はまた次のように約束してくださいます。11節にこう書かれてあります。見よ、全地の主の契約の箱があなた方の先頭に立ってヨルダン川を渡ろうとしている。全地の契約の箱、つまり神様が先頭に立ってくださる。後ろから後押しで大丈夫だ行きなさいではない。神様が先に立って道を切り開いてくださる。その道の切り開き方は本当に不思議としか言いようがありません。そしてイスラエルはヨルダン川の前に立つんですが、そのヨルダン川はこういうふうな状態だと書かれてあります。これが15節です。箱を担ぐ者たちがヨルダン川まで来たとき、ヨルダン川は借り入れの期間中でどこの川岸にも水が溢れている。ところが箱を担ぐ祭司たちの足が水に浸ると、川上から流れてる水が立ち止まった。借り入れの期間中というのは、この地方では小麦が主食でしたから、私たちお米の借り入れの秋とは違って、小麦の借り入れというのは春なんですね。ということは雪解けの水がどーっと溢れる、一番水が溢れる時期だと。なんで神様そんな時期選ばれたんですかと、もっと当たりやすい時期にとならなかったのが、そこで神様の不思議をイスラエルが見るためだったんですね。人間的な力で困難を乗り越えたのではない、まさに神様が先頭に立たれたゆえに、ことごとく困難は打ち破られていく。誰がどうやったってせき止めることができない水が、契約の箱を数える祭司たちが足を踏み入れた時に水は止まった。本当にその止まったところ、それがはっきりと後々まで伝わるように、一つの席が遥か彼方スレタンのそばにある町アラバで立ち上がり、アラバの海すなわち潮の海へ流れ下る水は完全にせき止められて、民はエリコに面したところを渡った。本当にそうだったんですよ。はっきりと後々の見たことのない人たちが、そんなことあるんですかと聞くときに、いや、スレタンのそばにある町アラバで立ち上がって、アラバの海、ほら潮の海へ流れていくこの水が完全に止まったんだよ、いや、ちゃんと見て言われてるって。そこで大事なのが、主の契約を箱を担ぐ祭司たちはヨルダン川の真ん中の乾いたところにしっかりと立ち止まった。イスラエルは全体は乾いたところを渡り、ついに民全体がヨルダン川を渡り終えた。契約の箱は最初先頭に立っていましたが、 スタタタタと川を渡って、ほらみんなおいでではなかった。民全員が渡り終わるまで契約の箱は川にとどまった。しっかりと立ち止まってイスラエル全員を守っていたんですね。でその時に契約の箱を担ぐ祭司たちが立ち止まったとあります。契約の箱だけじゃない、その担ぐ祭司がいて神様と共に働く御言葉をしっかり握った者たち、信じる者たちが多くの人々のために困難の前に立ってみんなを守る、導く、これこそ教会ではないかと思わされるのです。私たちの教会はプロテスタント派です。プロテスタントというのは、まあ、今プロテスタント、カトリックと分けられているので、まあ、当時はもちろんカトリックとは言わなかったでしょうけど、当時の教会の在り方、聖書よりも教皇や人の言葉が優先されている、信仰はそうでない、まあ、マルティン・ルターをはじめとする宗教改革者たちが立ち上がって、聖書のみ、信仰のみ、もう一つあったんですね、万人祭司。今日ちょうど大学入試の共通テストが行われています。このプロテスタント、私も覚えたんですけど、高校の時にその歴史を勉強でテストでプロテスタントが訴えた3つの3大3大何だったか忘れたんですけど、何かって言って、信仰のみ、聖書のみ、万人祭司、勉強として覚えたんですね。何がどう役に立つか本当にわからない、不思議だと思うんですけど、ただ実際牧師となって万人祭司ってあまりメッセージしたことがないと私も反省させられました。聖書のみ、信仰のみは、まあしばしば語るんです。万人祭司、当時のカトリックはいわゆる聖職者を通してでなければ神の御言葉は聞けない、一般の信徒、まあ、一般のっていう方がいいのかどうかわからないですが、まあ、聖職者ではない人々は聖書を持ってなかったんです。まあ、そもそも、まあ、当時誰でも字を読めるってわけではなかったので、聖書を持ってないというのもあったんですが、でももっと徹底していて、翻訳してはいけないだったんですね、聖書。ラテン語の聖書しかなかった。初めて印刷された本がドイツ語の聖書、ルターが翻訳した聖書。私たちがこうして自分の言葉で聖書を読める、しかもこれプロテスタントだけです。まあ、今はカトリックも翻訳の聖書を認めてますが、他の例えばイスラム教とか仏教とかは翻訳したものは聖典と認めないんです。仏教でもサンスクリット語だから、お経わからないんですね。あれ日本語ではないので、あれが日本語で読まれるとお経にならない、つまりブッダの言葉じゃないから。でイスラム教も神の言葉、神様が語った言葉ではない、翻訳したのは、だから聖典ではない。聖書は翻訳した言葉を聖典とする。それは牧師であろうが信徒であろうが神の言葉を聞いて伝えることができる、それが万人祭司。誰かしっかり神学を学んで資格を持って、そしてそれを認められて立つものでなければ、聖書を、神の言葉を語ることができないとしていたのも、いや、誰でも直接神の言葉を聞き、神に直接祈ることができる、これが万人祭司の意味なんです。でまた誰かがまだ神様を信じてない人がいたときに、その人を神のもとに導くことができる、まあ、その取りなしですね、祭司の大事な。ですから契約の箱を担ぐ祭司というと